ば、大地が喜んで実りを結ばせるためにと題しまして、旧約聖書創世記1章24節から31節です。まずはじめに29節からお読みいたします。ついで神は仰せられた。見よ、私は全地の上にあって、種を持つすべての草と種を持って実を結ぶすべての木をあなた方に与えた。それがあなた方の食物となる。また地のすべての獣、空のすべての鳥、地を這うすべてのもので、命の息のあるもののために食物としてすべての緑の草を与える。するとそのようになった。そのようにして神はお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは非常によかった。こうして夕があり朝があった。第6日アメン。
アメン。
今日も私たちの心の畑にまいてくださる命の御言葉を受け取り、御言葉を守り行い、イエス様と共に歩み、私たちという実りを良い実だとイエス様が手に取ってくださる、そのような実を実らせることができるように、これから命の御言葉を豊かにいただきます。それではパスター、よろしくお願いいたします。
ハレルヤ。素晴らしい私たちの主イエス様を褒めたたえます。今ここにこうして大地の豊かな美しい実りたちがここに主の御前に捧げられております。これらは私たち、ね、神の子たちのにが特に楽しむようにというふうに神様が作られました。この収穫の感謝を覚える日が今日収穫感謝祭です。今この礼拝の始めるにあたって一言お祈りしたいと思います。ハレルヤ。愛する様、今我らはあなたの御前に出ております。あなたに感謝を捧げんと、あなたに賛美を捧げん、祈りを捧げ、そして今こうしてこの体を御前に差し出しております。どうぞあなたがここに集いし一人一人に今日豊かな命の御言葉、この私たちの霊の食物であられる御言葉を豊かにいただかせてください。今これに預かるしもべらを清め、あなたが性別し整え、そしてこれに預かる一人一人の耳を通りよくし、あなたの命そのものを豊かにいただかせてください。これからのすべてをあなたに期待し、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。いつもは、このような形じゃないんですけども、今日はちょっとですね、ご覧の通り、たくさんの実りが今講壇に飾られております。ちょっと場所の都合上ですね、このような形でしていきたいと思います。本日は収穫感謝祭です。主があらゆる良きものを実らせてくださったこと、それを与えてくださったこと、これを私たちが喜び感謝する日です。
アメン。
人はですね、この果物たちを見ると本当に、ね、顔がほころんできますね。これだけたくさんいろいろなよりどり緑が集められていると本当に喜ばしさを感じるものですけども、実はですね、主もまた同じです。皆さん一人一人が主の御前に、ね、豊かな実りを、ね、御霊の実、主の喜ばれる実りを実らせていくと、主がもう本当顔をほころばせて喜んで、ね、ですから皆さんぜひですね、主の御前に豊かな実り、特に御霊の実、ね、愛、喜び、平安などの良き実が豊かに結ばせるように、皆さんはどんどん、ね、イエス様にますますつながっていくべきです。
皆さん、ここにある果実全部わかります？私、名前がわからないのもあるよ。特にこれは何なんだろうって、果実なのか じゃなかったら野菜なのかよくわからない。そんで数々のものがあって、世の中にはこれ以外にもっとたくさんありますから、ね、だから見たこともない聞いたこともない食べたこともないというものがどれだけたくさんあるかわからないんです。こういったことを通して私たちが知るべきは、神は私たちをどれだけ愛したか、ね、私たちこの本当にいくつか食べればもうお腹いっぱいになって、もう次は食べれないような、ね、この小さなお腹を持っている私たちのために、主がなさった技というのは、天においては月、太陽、星を浮かべてくださいました。そして海にはたくさんの魚が、よりどりみどり、そして日本人にとってはすっごい感謝ですよね。刺身をいただくんですもの、ね、そして大地においてアメリカで、ね、よく実るもの、まだアフリカで実るもの、韓国で日本で実るもの、その土地において必要な栄養分を育んだもの、それを主は用意してくださって、それで私たちがその土地において豊かに生きていくことができますように、このような素晴らしい地上を主が創造してくださったんですね。私なんかね、食べたことない野菜ありますよ。皆さんはいかがでしょうか、ね、本当に毎年なんですけれど、これを皆さんと一緒に良い日に土曜日に出かけますね。それで土曜日までに皆さん思い思いに教会にそれぞれが、ね、用意したものを主に感謝しつつ、ね、持ってきて、それでこの祭壇の方にこうやって飾るんですけど、普段はイエス様の御名によって感謝していただきますって、それでいただいてしまうものでしょ。でも一年に一回この私たちのために主がなさった技のこのプロセスをよく考えて噛みしめて、そして感謝して、そして来年は人手なしのようないただきます感謝しますって終わるものじゃなくて、ちょっと色を見ながら、ね、味を味わいながら、そしていや主が私のためにこんな実らせてくださったと感謝しながら食する、そういう祝福された人になりたいなと思いつつ、一年に一回は主のなさった技のそのプロセスの中に豊かに入って、そして主の御心を探ってみたいと思います。
ね、本当にここにはですね、よりどりみどりですね、食べたことのあるものないもの、世界には本当にいろいろな種類の大地の実りがありますし、まあ、いろいろな、ね、種類の魚がおります。本当に海はカラフルですね。でも魚たち自分たちがどんなにカラフルであるのか見えないですね。人間は見ることができます。この全世界の被造物すべてね、魚もこの果物たちもすべて実は人のために作られております。で、創世記の一章を、最近見てるんですけども、この創世記の一章のところにおいて、ね、第6日目最後の最後に人間が作られてるんですね。そして、ね、これらのすべてのものは特にキリストにある人々です、ね、彼らのために作られました。全被造物は、ね、人を最終目標に作られ、そして人はキリストのために作られたんです、ね、人が王様になるためではなく、キリストが王の王、主の主となられるために作られたということは、ね、コロサイ人への手紙に書いてあります。そして皆さん一人一人、ね、全被造物が創造される実は遥か前から皆さん一人一人が覚えられていたんです。神様が、ね、初めに神は天と地を創造した、ね、じゃあ暗闇で何もなかった、ね、しかし神様が光を割れ光できた、ね、それ聖書の始まりを見るんですけども、その前から実は皆さんがあらかじめ覚えられており、そして皆さんがその神様の創造の中に皆さん一人一人がもう名指しで入っていたんです、ね、これ信じられないことでしょうけど、でも書いてあるからしょうがない、信じるしかないんですね。どこに書いてあるか、ね、 エペソ人への手紙の一章に書いてあります。エペソ書の一章、4節と5節をお読みいたします。すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前からキリストのうちに選び、御前で清く傷のないものにしようとされました。神はただ御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられたのです。
アーメン、
アーメン。書いてありました、ね、私たちを世界のもといの置かれる前からすでにキリストのうちに選び、御前で清く傷のないものにしようとあらかじめ定めておられた。キリストのうちに選ばれていたんです。世界の始まる前からすでに。ですから、ね、創造の 第1日第2日と続いて、ね、第6日までに、創造の御業が、ね、人が完成され、そして第7日に創造の完成を神様は告げ知らせて、それ休まれました。ですから第7日目にしても完成したんです。それ以上重力法則にもう一個付け加えようとか、ね、付け加えたことはないんですね。惑星運動法則にもう一個付け加えようないんです。もう完成して、そして休まれたんです、神様。その時点で、そして、ね、人が作られた時点でそれらが全て整ったんです。人、これを目標に全被造物は作られていったんです。
アメン。
ですから神様はまさしく、ね、この全宇宙、もう非常に舞台としては大きすぎますね。宇宙という舞台は、この全宇宙という非常に大きな舞台を神様はなんと人をそこに、ね、居住地を設けるために、神様はわざわざ宇宙を作られ、ね、光と闇を分けられ、星々を作られ、そして、ね、海と空を分けられ、海と陸を分けられ、そしてその陸の上に動物たち、植物たち、ね、それを作られ、そして最後に人を作られたわけです。この、ね、創世記の、一章、第1日から第6日という過程で、ね、それらが創造された、書いてあるんですけども、この、ね、第1日、まず神様は光を作られました。光と闇と分離しました。でこの、ね、第1日目に、ね、光と闇を分離した、そして、まあ、第2日目に大空と海と分けた、あるんですけども、これですね、実はあのヘブライ思考のキアズム構造がここにあります、ね、6という数字、3で割れば2ですね、3日3日で分かれます。第1日目は、ね、第4日目に対応し、また第2日目は、ね、第5日目に対応します。第1日目、ね、光と闇を分けて光を作られた。で第4日目は、ね、先週見ましたね。ちょうど先週は第4日目を見ました。何が出てきたでしょうか。光るもの、天において太陽、月、星、それらの、ね、光るものが出てきて、それらによって、ね、昼と夜を区別し、光と闇を区別し、そして季節を、祭りを定められましたね。このようにしてまず宇宙を作られ、そこに光の住処、ね、光の星々たちの走るところ、それらが宿るところ、それを天に設けられました。で第2日目、大空と海とを分けました、ね、それによって海が分けられ、空間が、ね、大空という空間ができました。それに対応する第5日目は空の生き物、ね、空の中を動く生き物と、また海の中を生きる生き物たちが、ね、第5日目に作られました。ですから、ね、第2日目にそのステージが整えられ、第5日目にそこの中の、ね、主要人物が現れたみたいな感じですね。第1日もそうです。第1日は光と闇が分離し、そして第4日目はその登場人物、ね、太陽、月、星という登場人物が登場した、ね、まあ、そのように進めていくんですけど、第3日目、これですね、ちょっと特別なんですね。神様は2つのものを、ね、2つの行動をされました。まず1つ目が海と陸とを分離することです、ね、海の中から乾いた血が現れよ、そして乾いた血が現れた。で神様はそれを見てよしと言われました。そしてそれからそればかりでなく、その乾いた土地の上に、ね、 大地の実り、ね、今皆さんがこの目の前に見ているこれらのものが生え出るように主は命じられたんです。第3日目のところですね、11節からですね、1章11節から、神が地は植物、種を生じる草、種類に従ってその中に種のある実を結ぶ果樹を地の上に芽生えさせようと仰せられると、そのようになった。それで地は植物、おのおのその種類に従って種を生じる草、おのおのその種類に従ってその中に種のある実を結ぶ木を生じた。神は見てそれをよしとされた。
アメン。
アメン。要するにこれらの目の前にある、ね、種を生じる、草やまた木、それらを地から生え出せ、ね、生え出せ、そのように、主が仰せられると、地はもういろいろな種類の植物を、ね、生え出されたんです。想像の当初、ね、きっともっといろんな多くの種類の果物があったことでしょう、ね、今この土地は、ね、呪われてしまっており、まあ、いろいろと不都合が生じ、昔はあんなにたわわにならせていた実が、ね、今はほんのちょっとしかならせていない、ね、今実は皆さんが見ているあの、ね、柿とか、みかんとかいろいろな木の実、ね、それは実は想像の当初もっとたわわに実をならせていたはずです。なぜなら呪いというものがなかったからです、ね、豊かに実を結べ、主は仰せられて、そして、ね、今でこそ人間の罪によって大地は呪われてしまっているけれども、人がまだ罪を犯す以前はとてつもなくもっと多く実り結ばせていたはずです。なぜなら、ね、聖書に書いてあります、カナンの地におけるブドウ、ね、それはもう大人が二人で一房ですよ、ブドウ、ね、ここでもブドウあるんですけども、一房のブドウが大人二人がかりでですね、担いでいくほどにたわわに実りを結ばせていたんです、ね、もうこれほどの豊かな実りをかつては実らせておりました。けれども人のその呪いの技によって、ね、豊かに実らなくなってしまっているわけです。で、この、ね、第3日目において神様はこの木々を、ね、また草、そしてこのような、ね、本当に素晴らしい美味しい実りを実らせる果物が、ね、どんどん出てきました。でこの第3日目ですね、神様がよしと言われていることは2回あります、ね、第2日目大空と水を分けられた時にはよしは第2日目にはなかったんですけど、その代わり、ね、第3日目に、ね、よしが2つあります。でこの第3日目に対応する第6日、ね、これをまた主はですね、2つのことを仰せられます。まず生き物ですね、神様は生き物を作られます。この陸の上の生き物、それから人間を作られました。でこの地上、この乾いたところを生きることのできる生き物、そしてまた神の形、神の似姿としての人を創造されました。そして神様は彼らに対して、ね、28節、神はまた彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。アメン。神様はこの人をことさらに祝福されました、ね、そして生き物に対して埋めよ、増えよ、地を満たせ、そのように神様は祝福の、ね、命の祝福を命じられたんです。そしてさらにですね、もう一つ、この第6日に神様はもう一つの命令をしておられます。29節から、ついで神は仰せられた、見よ、私は全地の上にあって種を持つすべての草と種を持って実を結ぶすべての木をあなた方に与えた。それがあなた方の食物となる。また地のすべての獣、空のすべての鳥、地を這うすべてのもので、命の息のあるもののために食物としてすべての緑の草を与える。するとそのようになった。アメン。で ですから、カエさんは全て人のために、人を最後の最後に作られた。そして、ね、その人に対し、また生き物に対し、この大地の実り、これをあなた方に与える。ね、第3日目にカエさんが創造されたものを、ね、食物として与える。ですから、このカエさんの創造の御業には、秩序正しい順序があるんですね。もし、ね、人とか動物を先に作った。あ、そういえば彼らの食物になるものを作り忘れた。よし、じゃあ、ね、木を生えさせようと言って木ができたんじゃないんです。ちゃんとですね、創造の順番があるんです。ね、太陽、ね、星のために、ね、まず光を作られました。ね、ですから、まずこの大地の実り、植物は光がなきゃダメですね。植物を先に作って光を後付けで作ったんじゃありません、ね、まず真っ先に植物のにとっての、ね、必要な光、ね、光合成で、まあ、言ってみれば光を食べ物にして植物が生きているようなものですね。光をまず創造された。でそれで、ね、その後にそのまずステージを作られてからそこの舞台に立つべき人や、ね、その諸々の物事を彼さん順序立てて秩序正しく意味を付与して、ね、ちゃんとあらかじめ世界の元に置かれる前からその意味を考えつつ彼さんは全て創造されていたんです。本当に素晴らしいですね。彼さんもそのあらかじめもう顧客の中に入っていた。誠に彼さんは素晴らしいアーティストですね。彼さんはこのようなそういう感性をお持ちのお方、それが私たちの主神様です。そして神様はこの、ね、全ての食物、この大地の実り、これを、ね、本当に私たちが食べるように、そしてまた草とかもそうですね。ですからまだその時ライオンとか、ね、クマとかおりました。彼は肉食獣と今言われてるんですけども、ライオンも草を食べてたんですね。蛇とか、ね、それらの全ての動物は草を食べていて、そして誰も損なうものがありませんでした、ね、イザヤ書に出てきます。もうライオンと血のみ子が、ね、共に戯れたり、ね、コブラと一緒に戯れる、ね、そのようなことがあるんだろうか。あるんです。もともとそうだったからです。もともとはこのように誰一人として互いが傷つき合ったり食い合ったり、ね、そのようなことをする必要がない平和な秩序ある世界だったんです。
ここで、ね、なんか面白いなと思いました。29節日本語ですと読んでください。
29節、ついで神は仰せられた。見よ、私は全地の上にあって種を持つすべての草と種を持って実を結ぶすべての木をあなた方に与えた。それがあなた方の食物となる。
種を持つすべての草って書いてあるよね。でも韓国語はね、種を持つすべての野菜って書いてあるよ。
うん、まあ、ちょっとそこらへんフライ語になると何とも言えないですね。
で今ねちょっと面白いこと考えました。種を持つすべての、ね、野菜、それで種を持つ果実でしょ。でどうやってこれを食べたんだろうと思いました。私たち肉食べるときに包んで食べるよね。まさか包んで食べたんだろうかと思って私は密かに笑ってました。主は本当にユニークな方で、多分この種を持つこの野菜もうすごい美味しい野菜だったんでしょうね。そんで美味しすぎるこの果実を食べて、箸休めみたいにこの野菜をねまだこう食べてこう口直しをして、まだ次の美味しいものに行けるようにということを 主はなさったのかなってと思いました。王のような祭司ですよ私たち。でも皆さんここで考えなければならないこと、王のような祭司は自分勝手にはなれない。主が臨職してくださった人のみが王のような祭司になるんですね。でもイエス様を王として、王の中の王、私たち王でしょ。王王王王王王王王王王様がここにたくさんいるじゃん、ね、この王様の中の王様なんだよね。王様の中の王様として私たちが認めないことには、イエス様は私たちを王のような祭司として認めてはくださらないということなんですね。神の前で私たちが 恐れおののくことなく軽んじて、そして礼拝の度ね、しっかりと礼拝を捧げることができず、そしてレンガラレンジュ王のような祭司のところか、家来の中の家来、裏切り者の中の裏切り者ね、愚か者の中の愚か者となって、礼拝のたびにそれをやっているとするならば、私たち一人呼ばわりで自分は王のような祭司、私は王のような祭司だと言うかもしれないけど、それは自分身勝手な一人呼ばわりでしょ、ね、主は決して私たちを王のような祭司として認めないはずなんですよ。恐れ敬う、これ本当にイエス・キリストを信じる信仰者には必要なことなんですね。恐れ敬うとは何ことか、上様が来た時には、来る前には自分のね、たたずまいを正すということでしょ。会社に行く時も皆さんのたたずまいは正されて、しっかりとネクタイを締めて、今日も行って頑張るという思いで行くでしょ。そのたたずまいがしっかりとできていない人は、会社にいても仕事なんか任されはしない、ね、そのうち、ね、窓際族になってクビでしょ。世の中のクビ怖いでしょ皆さん、ね、イエス様に会ってもクビがあるんだよ。イエス様は自らは首をしない、私たちを首を切らない。私たち愚かに生きてね、それで自分の寿命がわからない、私たちが愚かに生きて、自分が死んだ時がイエス様が首にしたんじゃなく、自分がイエス様にね、辞表を出して、私は天国じゃなく地獄に行きますって言ってしまった日なんだよ。あらゆる恩恵を受けて生きていますよ、ね、事故に遭う、それで死ぬ人、皆さんより罪が大きいから事故に遭って死んでるの？いいえ、神の、ね、守りが私たちにあったから、私たちは愚か者でどうしようもないのに、罪人なのに、それでも主が守ってくださって、今という日があるんですよ。主が王のような祭司と知ってくださるために、あらゆるものを創造してくださいました。食物一つにさえも、草花一つにさえも、全部この愚かな私のために主が作ってくださった。なのにその恩恵を受けて生きていながら、その主に感謝することもなく、恐れ敬うこともないということであるならば、果たして私たちがあのエデンの園で罪を犯して追い出された、あのアダムと違うところがある、私は違うと言えるでしょうか。今日普段よりはちょっと厳しいことになるかもしれない。なぜかわかりますか？1年365日、主の恩恵を何にも考えないで、空気を吸ってるかのように受けているでしょ？今日という日、収穫感謝祭において、主が実らせてくださったこの数々のものを、1年365日口に入れて食しながらいただきます。感謝します。イエス様の御名によっていただきます。口先だけで祈っていただいたものの、本当に感謝をして、心の底から私たちはいただいていますでしょうか。今日はちょっと私も皆さんもちょっと痛いところを通っていきたいと思います。 イエス様が実られたこの全てのものを再び私たちに戻してくださるために天から下ってきてくださいました。そして私たちが神と人の前で犯してしまったその全ての罪を罪人の頭となって十字架の上で背負ってくださって、そして信じる一人一人の罪をあの十字架の上で主が全うしてくださいました。滴り落ちるその血潮によって清められて、神との関係が回復されて、そして再び天にあるもの、地にあるもの、その海に川にあるもの、そのすべてを昔のようにいただいて豊かに生きていきなさいとイエス様は来てくださいました。でも皆さんも私も果たしてイエス様が来てくださったその通りのその目的、それを今全部完成されて生きていますでしょうか。皆さんは毎日毎日が実りに実って豊かにされて征服して支配してそれで生きてますでしょうか。まだ回復されてないですよ。回復されてないところをそれをね当たり前に生きているということはありませんか。主はそれを回復してくださるために天から下ってきた。なのに今も主の御心にかなっていないものとして依然として回復されず、そして苦しみに苦しみをあえいてあえいて今も重荷を負って生きてはいませんか。なぜでしょうか。まだイエス様を信じていながらね、イエス様に会って私たちが回復しなければならないところを回復されていないということの証拠が私たちがまだ健やかになっていないということでしょう。踏んで増えて地に満ちていないということでしょう。支配して征服していないということでしょう。今も依然として苦しいでしょう。しっかり聞く人が治すことができますよ。しっかり聞いてください。そして治りましょうよ。何を。エデンの園で神に背いてしまった言葉の吐き違い、それを治らなければならないでしょ。神の言葉ではなく悪霊サタンの言葉に同意してしまった、それを私たち治らなければならないでしょ。いつ治るんですか。教会に来た時じゃないの。教会に来た時にメッセージを聞きながら一番そのチャンスが与えられるんじゃないの。そのチャンスが与えられて、志が与えられて、行動に移して初めて私たちは昔祝福されたその様に戻るんじゃないの。一年に一回です、収穫感謝祭です。皆さんは果たして収穫を感謝しながらここに来てますでしょうか。大地は神に感謝してこれだけのものを実らせて、私はあなたの恩恵にあってこれだけのものを実らせて、私は収穫に至りました、主よ見てくださいつって、ほらさまざまなものが、主よ見てください、あなたの御心にかなったものとして私は実りました、見てくださいってみんな言ってんでしょ。ここにあるもの耳痛いと思いますが言いますよ。皆さんは主よ私も実りましたつって、ここに見えないけど皆さん自身が一年を通して主の御前において歩んで実ったものがあるとするならば、この前に見えないけどここにあるはずなんですよ。皆さんの実りが見えますか。ここにこの上にさまざまな果物が、果実が、さまざまな野菜が、色 彩り、色とりどりですよ。ここの上にいます。でも皆さんの一年を通して、主よ、私もあなたが輝かしてくださったから、あの御言葉によって輝かされて、私はこう変わって、そして私は信仰を持って実らせた実り、それがここにありますと。皆さん、ここにイエス様は何、ブドウ同士で褒めたたえられるために救い主になったの？違うでしょ。神に似せられて作られた私たちの救い主となられ、そして私たちがイエス様に会って変えられて、実を結び、一年に一回でもこのように彩り緑形よく実られて、神の祭壇の上に捧げられた捧げ物になりなさいって、一年に一回主が仰せられているとするならば、皆さんは心して生きるべきでしょ。今日考えましょう。この祭壇に果たして自分がイエス様の御前に置いてね、実ったものがここに、人の目には見えないけどイエス様の目には見える、見える形でここに乗っているかどうか。以前のものは過ぎ去り、新しくならなければなりません。自己本位で自分さえ良ければという言葉遊びに老けていては、エデンの園で主を裏切ったアダムとエバと何ら変わりありません。厳しいことを皆さんに申し上げました。で、これは私に向けて言ってることでもあります。自分が果たしてこの祭壇の上に実った実りがあるものかどうかは、皆さん自身とイエス様が分かります。私はこの1年間本当に皆さんの主にある歩みをずっと見てきました。皆さんの歩み本当に素晴らしいと思います。でも素晴らしいというものはもうすでに主が栄光を受け取ってくださった技なんですね。そしたらシトバウルが、私は振り返らないって言ったんですよ。私の前にある目標を見て走るって言いました。自分が今当たり前にできている素晴らしいこと、それを甘んじないでください。当たり前にできているその素晴らしさ、それは当たり前にできるほど主が私たちに力を与えてくださって今できていることなんですね。次まだチャレンジしなければなりません。それでもっともっと本当にイエス様が私たちを見たときに、自慢、本当に自慢できる子供として、そしてまだ新たに明日から私たちの歩みが刻まれて生きていきたいと思います。小さな目標が皆さんに与えられているでしょ。ある人は、私は礼拝の時に居眠りをしない、ある人は、私はこの1年は二部礼拝に必ず出て、そして主の皆を褒めたたえます、ね、ある人は与えられた御言葉を信仰を持って宣言して、そして今まで奪われていたその全ての 人物ことを奪い返すということで頑張っているでしょ。自分が実りあるものとしてまたさらに生きるために、今日少し耳が痛いこと、私自身に対して皆さんに対して一言申し上げた方です。
神様がこの創世記章で創造の技を6日かけて行った時、その最後に神様は非常に良かったと、ね、この31節で言っております。神様が命じられた通りに、ね、物が生じ、果物が生じ、人が生じ、そして人が正しく神様の意図通りに、神様の身胸通りに自由に行動し、そしてその分を超えない間は非常に良いんです。今皆さん、ね、この創造の御業を見ますに、今この世界、この日本社会情勢を見ますに非常に良いと言える状態でしょうか。
いいね、
とてもそうじゃないですね。なぜかって、神さんの創造の御業が不完全、いや創造の御業、創造の秩序、これを破壊した者がいるからです。そのきっかけを作ったのは確かに悪魔サタンです。しかしそそのかされて行動に移したのは人間です。皆さん、ね、皆さんが創造の御業を破壊するものになりうります。いつ、それはこの神様の御言葉という秩序に皆さんが意図を持って、ね、悪魔サタンにそそのかされて、ね、私は御言葉よりも、ね、悪魔サタンがなんか、言うようなもう欲望分発散みたいな、そんなことを好き放題、ね、そちらの方を選択するとき、その行動が創造の技を破壊し、秩序を破壊し、家族関係、夫婦関係、親子関係を破壊し、皆さんの人生を破壊してしまうんです。はじめの神さんの創造の技、そして御言葉の秩序通りに進めているうちは非常に良いけれども、いつそれが壊れたか、神さんの御言葉に逆らった時点です。ですからこの御言葉、これに従順しているうち、服従して、ね、してはならないと言われていたことをしない、ね、その間は良かったんです。ずっと、ね、もう何年続いたか分かりません、まあ、少なかったかもしれません。とにかく主の御言葉通りに、主の創造の御業通りに働いているその時、甚だ良い状態が続いていたんですけど、しかしある時、ね、この神様の御言葉に反して好き勝手なことをしてしまう、その瞬間から被造物はダメになってしまいました。で、大地の実り、本当に色とりどり豊かです。これを見ていると本当に喜ばしくなってきますけれども、これらのものがですね、うまく生えなくなってしまうんです。もし人の側が神様の創造の御業に反すること、主に忌み嫌われることを続けているならば、大地の実りは、ね、実らされないんです。例えば偶像礼拝、これ神様が嫌われることの一つですけども、ね、世界の情勢を見ますに仏教国と言われている国、ね、検索して、でその国のリストを見て、見てください。その国々が果たして、ね、豊かかどうか、ね、あまり豊かじゃない国がずらっと並ぶんですね。日本は、ね、確かに仏教を信じているかもしれません、豊かと思えるかもしれないですけど、果たして日本人、ね、その豊かさを味わってるか、ね、若者たち将来に希望を見出せるか、ね、いや見出せないんですね。若者たちどんどん結婚することも、ね、家を建てることもそれどころか、もう恋愛することさえもそれを躊躇してしまっている、将来に希望が見出せないからです。どんどん出生率が低下しております。また15歳から39歳までのその若者人口のうちで死因のトップは自殺なんですね。癌とか交通事故ではありません。自殺が、要するに自ら命を絶つ、それほど希望が見出せない。神様に忌み嫌われることを続けること、その結果結局このような呪いでしかないんです。北朝鮮で、なんであんなに 作物ね、植えても植えても実らないか、ね、もう国を挙げてですね、その農作物がより祝福されたように、ね、より生産性高めようと努力していないわけじゃないです。彼らしているんです。でもなお全然作物が取れない、もう増えてしまっている人がたくさん増えている。これ何故か、もう彼らですね、神様を神としないどころか、ね、そのキム一世一家を神と奴隷に崇め、そればかりかキリスト者たち、神の子たちを抹殺してるんです。全被造物は神の子たちの現れを待ち望んでいるにもかかわらず、その神の子たちを抹殺するかには、もうどんなにその土地は呪われて作物を実らせないでしょうか、ね、もうちょっと統計的に見てもその御言葉に従っている方が得であり、そうでなければ損だって分かりますね。神をいないと言ってる人はもう本当にただね、神さんがいないと科学的に、ね、そう思い込んでるんじゃなく、自分で自分に言い聞かせてるに過ぎないんですね。神いてもらったら困るんです。自分が王になれないから、自分の好き勝手になれないから、そして自分には罪があるから、ね、自分の良くないことをそれを裁かれる神がいてもらっては都合が悪いから、ね、彼らあえて、ね、神がいないと、ね、思ってですね、ダチョウっていう鳥います。ダチョウ、ね、ダチョウの前に、ね、ダチョウを食い尽くす獣が現れたら、ダチョウ、ね、どうするか、そのあの脚力使って逃げるんじゃないですね。頭をですね、ザッて砂にザッて埋め込んで、目の前からあの獣がいなくなった、よし自分は逃げおおせたって思い込んで、もう頭を砂に突っ込んだままの図体をね、胴体をその獣の前にさらして食われてしまうんです、ね、それと同じです。神をいないと、ね、そういう風に言い聞かせてる人いるんです。神は神はおられるんです。神様を敬うべきです、ね、聖書によりますと、初めに神が天と地を創造された、ね、それ天地を創造されたのみならず、太陽月星を作られ、そしてこの、ね、良き果物たち、皆さんの口の中に入る果物、これも、ね、創造された。そして動物を創造され、人を創造された。この神様を恐れ敬う生き方、これが真の生き方、ね、誠に的を射た生き方。しかしそこを外して生きるとするならば、それは的外れの生き方です、ね、的を外した生き方、非常にですね、いろいろな面においてもったいない生き方です。
だって的外しってどれだけ難しいと思ってんの、ね、あのね、わざと外そうと思ったらね、あれ難しいんだよね、で今笑ったでしょ、ちょっと笑ったでしょ、あれ笑い事じゃないよ。窓外しで、ね、今日から生きていこうとして、今日行って人殺してこようと思ったら殺せる？窓外しで今日からもう俺は決めた、ね、窓外しで、ね、もう金ないのもう嫌だって金庫行って、ね、金庫強盗でもしようってできる？その窓外し、今日からね、俺はもう殴られて生きるのもうやめた、行って殴ってこようってできる？人というのは意図して罪は犯せないの、ね、神が私たちを許してくださる理由がそこにあるんですよ。人が意図してね、最初から計画を立てて、最初からエデンの園で善悪の汁みを食べたということであるんだったら、私たちは許されない。でも神が私たちを作った時に、あのパーフェクトな方が、ね、自分に似せて作ってくださったんですよ。だから神に似せて作られた、ね、光の子供が、ね、そそのかしなく罪を犯すっていうことはできないんですよ。神様は私たちを罪を許してくださる理由はただ一つなんですね。神に似せて作られた人間、ね、自分は罪を犯すような、ね、その性質を一つも入れていない、その中においてそそのかされて罪を犯してしまった。だから風邪ひいた子供を風邪ひいたからぶったたいて殺すの、ね、病院に連れてて、ね、処方箋もらって、そして薬飲ませて、そして治すでしょ。神様から見た私たちはどういう立場かって言ったら、罪という病気にかかってる。罪という病気にかかっているから、 何としてもこの病気から癒して、そして元の神に似せて作られたその姿に戻したいんですよ、主は、ね、それで世の中の道徳という薬、親の教えという薬、社会の掟という薬、あらゆる薬を私たちは飲まされてるんですね。ね、日本国の法律という薬、ね、会社に行けば会社の規則という薬、ね、あらゆる規則というものがあって、その縛りの中において、ね、ちゃんと生きていけ、生きていけ、生きていけ、という規則だらけの世界に私たち生きているんですよ。でもそれによって私たちはその規則によって罪を犯さずに生きるその人になったんでしょうか。世の中の規則、自分が編み出した正しさ、親から教えてもらったこと、社会一般が私たちに強いること、法律などなどたくさんあります。だけど善悪のしるみを食べてしまった私たちは、善と悪の判断はできているものの、善を善だからつってそれを成し遂げる、突き通す力がないんです。悪を悪だからつってね、絶対しない、絶対やめるという力がないんですよ、私たちには。だから私たち自身の力では、社会一般の規則では、私たち自身は元の姿に戻るということはできないんですね。だからあらゆる薬がたくさんありますよ、ね、効かない薬ばっかりです。それで神様が私たちに与えてくださった薬、ただ一人のお方、イエス・キリスト、ね、このキリストが私たちのところに来てくださって、ね、罪は必ず死ななければならない、罪は命をもって全うしなければならないという法則にのっとって、主は十字架の上で私たちの罪人の頭となって、連帯保証人となって、信じる者一人一人のために十字架の上で死んでくださいました。そして死んでくださったイエス様が流してくださったあの尊い血を、罪ないイエス様が私たちの贖いのために流してくださった、その血潮によって私たちはその血潮に預かるたびに癒されていくんです。許されて癒されて、許されて癒されて、それで神に似せて作られたその姿形に回復しつつ、そして呪いが私たちからどんどんと離れていって、そしてここにある数多くのこの実りのように、徐々に私たちも赤いのを実り、緑を実り、黄色を実り、ね、花を実り、甘いを実り、実るようになるんです。エデンの園の回復、それは言葉の回復です。神が仰せられた言葉、それを仰せられた通り、それを守り行わなければ、私たちはあの昔失ったエデン、それを回復することはできません。善悪の知る実、私たちの先祖は食べました、それで死にましたということですけど、今の時代において皆さんは、皆さんにとっての善悪の知る実は何なんでしょうか。今も主は食べてはいけないと言っているんですよ。食べてはいけないと言っているその善悪の知る実、それは何でしょうか。
私たちが要するに神様のね、御言葉に従うか従わないかですね。善悪しるみを取って食べてはならない、ね、これが初めの、ね、まあ、いわば律法、神様の定めでした、ね、 これにね、守り続けるということ、それは要するに善悪しるみを食べないことを続けることです。今皆さんね、イエス・キリストというお方、このお方が救い主であることを皆さん知っておりますね。このイエス様につながり続けていること、ね、そこから離れないこと、ね、そして、ね、善悪知る、それは自分で善悪判断するということであり、また蛇の唆し方にはあなたは神のようになれる、ね、要するに神から独立して皆さんが主人とするべきお方はイエス様、ね、このお方から離れて独立で自分の善悪判断のこれを、ね、頼って生き続ける、ね、これを食べながら飲み食いしながら生きていく、これが、ね、滅びのもと、また呪いのもと、この自然界が破壊されてしまい、また社会も本当に秩序が破壊されておりますね。創造主なるお方を離れて生きること、ね、そこを背いて生きること、これがもう本当に善悪しるみを取って食べながら生き続け、そして呪われてしまうことです。この呪われてしまっている様、ね、本当にここから解放されるにはどうすればいいか。全被造物は今うめいております。被造物は切実な思いで神の子たちの現れを、ね、待ち望んでおります。被造物、この果物たちもそうです、ね、本当は人間の口に入るようにもうそれを願って実らせてるんですけど、しかしうまく実らせられないんですね。私韓国に、ね、たまに行くんですけども、韓国において、ね、行ってびっくりしたのが、日本の、ね、作物よりもはるかに一本の木が実りが多いんですね。柿にしてもみかんにしても、ね、たわわになっているんですね。銀杏にしても栗にしてもそうです。あ、こんなに、ね、実るものだったんだ、今まで日本でしか住んだことなかったからわからなかったんですけど、実はもっと同じ木がもっと実り豊かに実らせる、そういう、ね、可能性を秘めているものだというのを初めて知りました。でですね、面白いですね、韓国と北朝鮮、ね、もうあの38度線のなんか壁があるだけで大陸陸続きなのに、でもなぜか38度線を北に越えると、ね、あの木が実らないんですね、たわわに。これですね、もう北朝鮮が、何か怠けてるかというよりも、ね、自然界は怠けようがないですね。もう主が呪いを命じているとしか言いようがありません。果物の側が人間を北朝鮮を拒絶しているとしか言いようがないんですね。土地は、ね、そのような神の子を虐げるような、また神に忌み嫌われるようなことをする者に対して実りを、ね、それを拒否するんですね。わざと少なく実らせる、わざと、ね、病気にかかって自ら首をくくって死ぬ、ね、実はそういうことがあるんです。被造物は切なる思いで神の子たちの現れを待ち望んでおります。なんで韓国が日本より、ね、実り実らせるか、もう理由は一つしかありません、ね、韓国の方がクリスチャン人口多くて、ね、でキリスト者、ね、教会もたくさんある。もう飛行機から、ね、下を見ると赤い十字架のネオンがもうあちこちにいっぱいあるんですね。イエス様は空から見ておられて、ね、きっともうこの韓国は、あ、たくさん十字架があるぞ、ね、たくさん神の子たちがいるぞ、ね、さあその大地を祝福しよう、ね、もう飛行機乗れば、あ、まあそれも無理ないなと思います。日本は、ね、十字架、ね、教会あまりないですね。自然界は神様の御言葉に聞き従うものを待ち望んでおられます。そしてその、ね、神の子たち皆さんがイエス・キリストを主としてこの御言葉に従って、御言葉のキリストに従って歩むならば、大地は豊かな実りを皆さんに返してくださいます。ですから皆さんが御言葉に従っている皆さんが、ね、もうそこを通ると自然界の方が、あ、神の子が来たぞ、ね、喜ぶんですね。本当に動物たちもそうです。皆さんが御言葉に従順服従するならば、そして皆さんが主と共に歩んでいるならば、皆さんはその祝福に預かることができます。埋めよ、増えよ、地を満たせ、ね、地を従えよ、この同じ祝福を、ね、受けた人がもう二人おります。聖書の中でもう二人、ね、そのうちの一人はアブラハムです、ね、彼は神様と共に歩みなさいと言われました。それによって、ね、完全なものになりなさいと言われました。また彼は神様の御言葉が与えられた時すぐに従順しました、ね、 あなたの父の家を離れて私が示す土地に来なさい。言われた時彼は、ね、75歳だったのに従いました。このように彼は御言葉に、ね、従うこと、それから神様と共に歩む立ち並みがありました。でもう一人は、ね、ノアです。ノア、彼も同じです。聖書に書いてあります。ノアは全く人で、ね、神と共に歩む人だったって書いてあります。それからノア、ね、神様から御言葉が示された時、ね、船を作りなさい、ね、なんで船がないところに船を作る必要があるの、人は、ね、善悪判断で思うかもしれない。いやでもノアはそんな善悪判断は捨ておいて、もうあの巨大な建造物ノアのその箱舟、ね、もう何百メートルかの、ね、その箱舟を建造しました。100年がかりで、これ、ね、もう神様に対する信頼信仰がなければ到底できないことです。このようにこのような人々に神様は埋めよ増えよ地を乱せ地を従えよ命じられたんです。皆さんもその祝福に預かりたいでしょうか。
アーメン。
であるならばノアとまたアブラハムと一緒です。まず神様の御言葉に従うこと、それから神様と共に歩み続けることです。
アーメン。
日曜日だけ、ね、神様と共に歩んで、ね、教会から帰ったらもうやめたって言って、ね、もうゾリを投げるかのように神様と共なる歩みをやめる、これじゃあもう祝福どころか呪いですね。皆さん月曜火曜水曜も、ね、ずっと皆さん神様と共に歩んでください。御言葉に従って歩むするならば皆さんのすることは、ね、あらゆる面で祝福を受けます。でもそれをしないで神様を敬わない、ね、神様に反することをする善悪路線で、ね、神様から離れたそういう路線で生きるならば土地は呪いの産物、茨やあざみを生じさせてしまうんです。人生の中で、ね、茨やあざみ、それからこのような有用な素晴らしい果物、どちらを皆さん結ばせているでしょうね。過去を振り返ってみて、ちょっと私はどうもいい実りあまりなかったな、茨あざみの方がふさわしいなと思いましたら路線を変更するべきです、ね、御言葉に従って歩むこと、イエス様と共に歩むこと、これをし続けていくならば皆さんはその路線変更ができて、そして祝福の身うちに入っていくことができます。イスラエルという国、ね、あの国はですね、もう自給自足率が 90% 以上で、ね、労働人口はもう日本の50分の1しかいないのに、けれどももうイスラエル外国にも果物たくさん輸出してるんですね。もしインターネットで検索できる方はイスラエル、ね、フルーツで検索してみたら、イスラエルがどんなに、ね、フルーツが取れる国であるのか、ね、キュウリとか果物とか野菜類がいかに安く手に入るか、ね、それ分かります。なぜイスラエルはこんな祝福されるか、それ世界一御言葉、ね、神の言葉を尊守し尊敬の念を払って、ね、子供たちにしっかりと伝えているからです、ね、親子三代にわたって御言葉教育が行き届いているからです。だからあんなに祝福されるんです。皆さんももし皆さんの家において、ね、子供たちに御言葉教育をする、あるいは、ね、自分自身で御言葉を昼も夜も宣言する、それならば水路のそばに植わった木のように時が来れば実を実らせ、その葉は枯れない、何をしても栄えるんです。
アメン。
詩篇の一編書いてありますね。確実なんです。御言葉の通りに聞き従うならば確実にそのような祝福を受けます。けれどもこのもし御言葉に従順しない、主と共に歩まない、自分で善悪路線をね、自分の善悪で考えていくならば、もうその歩みに喧嘩が絶えない、生傷が絶えない、ね、茨あざみが絶えない、そのような路線になってしまいます。どうか皆さん、御言葉に従って、ね、神の子として歩みましょう。神の子、皆さんがもし神の子であるならば、被造物は、ね、皆さんを通して栄光を受けるんです。ローマ人の手紙の8章19節から見ますと、被造物も切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいるのです。
アーメン。
それは被造物が虚無に服したのが自分の意思ではなく服従させた方によるのであって望みがあるからです。 被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由の中に入れられます。私たちは被造物全体が今に至るまで共にうめき、共に生みの苦しみをしていることを知っています。そればかりでなく、御霊の初をいただいている私たち自身も心の中でうめきながら子にしていただくこと、すなわち私たちの体のあがなわれることを待ち望んでいます。
アメン。
まさに今被造物は埋めています。特にこの日本という国の中において埋めています。神の子たちが増え広がるとき、この日本のうめきは緩和され、慰めを受けます。そして、ね、幸いな中に入っていきます。皆さんが鍵を握っています。皆さんは御言葉を握っております。どうか皆さんは、ね、この御言葉に従って歩み、イエス様と共に歩み、神の子供として祝福をこの被造物にもたらすものとして歩んでいき、そしてさらに皆さんのうちには豊かな実り、豊かな祝福、その産物が待ち加えられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
では今皆さんそれぞれが主に向かって祈る時を持ちましょう。御言葉に従って歩む決心をし、そしてその道に従って歩むことによって祝福がこれからさらに増し加えられていく、その歩みを皆さん一人一人ができるように今それぞれで祈る時を持ちたいと思います。恐れるな、楽しみ喜べ、主が大いなることをされたからだ。野の獣たちよ恐れるな、荒野の牧草は燃え出る、木はその実を実らせ、イチジクの木とブドウの木とは豊かに実る。シオンの子らよ、あなた方の神主にあって楽しみ喜べ、主はあなた方を義とするために初めの雨を賜り大雨を降らせ、前のように初めの雨と後の雨とを降らせてくださるからだ。内場は穀物で満ち、石亀は新しいブドウ酒と油であふれる。アメン。主よ、まことにこのヨエル書の御言葉、これは悔い改めた者に対する慰めの約束の言葉です。大地が実りを取り戻すこと、またあらゆるイナゴやバッタ、食い荒らすイナゴが取り除かれること、そして主から豊かな実りをいただくこと、これらはあなたの御言葉に従った者の祝福です。祭司たちが涙を流して悔い改めて祈り、取りなし祈ること、その報いがこの祝福です。どうか私たち、あなたにあって祭司とされた我らは、共にこの日本、この世界、この呪われてしまっている大地のために取りなし祈り、それらが慰めを受けるようにと、主よ、その祭司としての務めを果たす我ら一同でありますように、祈り、それには大きな力があります。主よ、祈るべき場面においてしっかりと祈ることができますように、またいつでも御言葉に従って歩むことができますように、それによって我々の人生の中のみならず、本当に周りの人々をもあなたの祝福へと巻き込んでいくことができる我ら一同でありますように、どうか助けてください。あなたは祝福したいと待っておられる主であることを感謝します。私たちの側がそれにふさわしい神の子として、あなたの御言葉に従順する用意をいつでもしている我ら一同でありますように、それによってあなたからの祝福命を導き出すものでありますように、あなたがこれから一人一人を導いてください。あなたが整えてくださることを信じ感謝して、我らの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。 起立ください。主の祈り557番を賛美した後に祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。 アーメン。